とめきち、
おい。
よく考えよう。お金は大事だよって言ってんだよ。
俺の無料チケット返して。
俺にはまだ第一第二の無料チケットが残っている。だからね、この2025年に入って邦画がちょっと熱いわけですよ。
おお、熱いね。
実写だってさ、結局その働く細胞は人気だったわけじゃないですか。好評だったわけですよ。まあ、公開関数は少ないんですけれども、ドキュメンタリー映画とかね、どうすればよかったかとかに盛り上がってるし、あとジャパニーズホラーで言えばね、ミッシングチャイルドビデオテープとかが話題になっていて、これちょっと公開関数少なすぎて僕も見に行けてないんだけど、
あと怪獣野郎もあるね。
そうだね、怪獣野郎とかもありますしね、洋画ホラーも、邪悪なるものとかね、すんごい盛り上がってるんで、お金を落とさなきゃいけない映画ってのはたくさんあるんですよ。ところがだ、テレビ局主導でやってる映画ってのはどうしてこう、公開関数は多いくせにお金を落としたがらなくなる、この映画ばっかりがこう公開されるのかっていうね、そういう問題に切り込んでいく今回でございますよ。
社会系？
社会系ですかね。今回、ちょっときっちり分析していこうかな、というふうに思いますよ。
フジテレビも絡んじゃってるしね。
本当ですよね。ちゃんと調査していただかないとね。
ねえ。
これ、領収書の話は出てきちゃったからね。やべえぜ、本当に。ということ
や
で、
べえね。
NS バー開店です。
回転でございます。
エムズバーへようこそ。当店はアニメやゲーム、映画などとにかく興味のあるものを片っ端から手をつけて乱暴に取り上げてご紹介するポッドキャスト番組です。内容にはネタバレ前提での話が含まれますので、ご注意の上ご視聴ください。
こんばんは、エヌスババーテのみなちです。
はい、店長とめきちです。
はい、アンダー忍者会を急遽やるということで、
臨時回転、
臨時回転でございますよ。
一定だこれ。
前回ね、文句言ってたと思うんですけど、あんなもんじゃないかったんですよ。
感想聞いても1ミリもわからんかった。
というか、ぐちぐちぐちぐちと僕文句言ってたんですよ、実は。
ただ俺たちは文句聞かされたから、どんな内容がなのか一発もわからんかった。
そう。で、公開した音声は実はですね、60% ぐらいカットしてあるんですよ。
でしょうね。もっと長かった気がしたからね。
あまりにぐちぐち言いすぎて、ちょっともうなんかふーってなったら、ついにダディさんに突っ込まれましたからね、ニナチさんが終わらないと終わらないですよ。っていうね、それぐらいぐちぐち言ってたんですけど、実は音声公開時は、アンダー忍者の評判って意外と、みたいな感じだったんですよ。いわゆる映画系 YouTuber、レビュアーとかの動画をちょっと見てみると、アクションは良かったとか、アクションがあるからなんか清涼感があって見やすかったとか、それぐらいの感想みたいな。
アクションなんだ。
みたいな風に思っていたらですよ。思っていたら、2月をまたいだ途端に、アンダー忍者の酷評動画がポコポコポコポコと上がり出しまして。そっか、そっか、じゃあこれはやらないといけないな、ということで、急遽ね、トムキスさんに見てこいと。
巻き込まれた。時間とただ喧嘩して。お休みに。
周りの反応がこうなんかふわっとしているようであれば、もう正直富吉にも見に行くなと言っていたぐらいですから。
見に行くなって言ってたよね。
ただこうやってこう盛り上がってきたので、見に行け、見に行ってこいという方で。お休みの日に行っていただきましたよ。ね、
朝8時からしかやってなかったんだよ。
そうなんですよね。もう公開関数少なくなってきてる。打ち切り状態ですね、これね。ということで、アンダー忍者ということで、 ハンダー忍者、花沢健吾先生による同名漫画の実写映画化でございます。
うん。
主演の方が誰ですか？
山崎賢人くん。キングダム。
キングダムですね。もう売れっ子ですよ。本当に。
売れっ子。
まあ、ちょっとヒロインポジで野口を浜辺美波さんが演じてたりとかね。
ライダー。
うん。結構いろんな有名役者さんが出ておりますし、まあもちろん、監督は福田雄一監督でございますので、福田組のムロツヨシ、佐藤二朗が両方出演しておりますが、
ね。木南遥さんもね。
ああ、木南遥さんもそうですね。
子孫のなんか知らない方もね。
ああ、そうそうそう、そうですね。だから意外と福田組勢ぞろいと。
山田孝之連れてくればもう完璧な布陣だったよね。
本当ですね。制作の総括がですね、薄井博次ですね、フジテレビジョン編成総局ドラマ映画制作局長
よかったね公開できて、
代表作アマルフィ女神の報酬ね、いつもあれですよ、踊る大捜査センザムービーとかね、この人がやってるやつですよ。よく考えておけばよかった。この制作総括の段階ですでに地雷臭がするっていう。
うん。踊る大捜査線の新作どうなるかね。
本当だね。撮れないとか言ってますけどね。そもそも座組っていうところで考えて、花沢健吾先生。まあ、映画好きの皆さんは、ちょっと記憶にあるかもしれませんが、2016年にアイアムアヒーローっていう映画がありました。
名作。
うん。主演大泉洋で公開されたやつですね。で、こちらは佐藤慎介監督ですね。うん。キングダム撮ってる方ですよ。うん。
ね。
まあ僕らにとってみればブリーチとかねありますけれども、
うん、俺別にブリーチは酷評してねえから、
うん、僕らはいやなんかオシャンティーな空気がなんか実写化されてたよって言ってただけだよね。
誰かの鼻の穴がちょっと目立つなんて。ごめん、人の身体をバカにするわけじゃないけど、気になって気になって。
気になって気になってっていう、ね。で、アイアムアヒーローの方はですね、本当によくね、この、花沢健吾のその漫画のファンの方のこう感じる魅力っていうのは、いわゆる、うん、なんていうんですか、非日常系日常漫画みたいなっていう、いう風に言われるのかな、
うん。
そのファンタジーと現実が壁を一枚隔てて背中合わせに立っている世界の中で、ちょっとこう漫画の方はお下劣ギャグとかを挟んだ日常系漫画なんだけど、それと背中合わせにその世界の残酷さとか、世界的な闇というかね、その風刺的な、うん、そういう話をビッビッとこう盛り込んでくるっていうブラックジョークな漫画が、多分花沢健吾先生のファンの方々が魅力を感じている部分だと思うんですよね、
うん。
で、このアイアムアヒーローはこのブラックジョーク的なところはなるべく映画ライクにしつつ、このテイストというものをきっちりと実写映画化したすごい作品だったんですけど、
バランスが良かったっすからね。
そうですね。
いや、シリアスの中にちゃんと笑えるギャグを入れるじゃないですか、
うん、そうですね。で、やっぱりこのアイアムアヒーローを見た人、一番こう思い出にあるのは、一番最初あたりのシーンですよね。この、大泉洋を長回しで撮るっていう。
あそこのシーンはマジで日本映画、ここまで来たかって感動したね。
そうですね。これがこう日常の何気ないこうシーンから始まって、ファンタジー、非日常的な部分がカメラ一本長回しで映し出されるっていう。この説得力っていうんですかね。うん。
てか、ゾンビ映画でこれ大切っていう。
そうなんですよね。
日常が壊れていって、どんどんどんどん非日常になっていくっていうあのパニック感、マジたまんねえ。
大事ですよね。これってやっぱり、このファンタジーの説得力ですよね。嘘をこう信じ込ませる説得力ってすごく大事で。で、やっぱジャンプ系漫画とかそういうのいらないわけですよ。嘘でいいわけですよ。ファンタジーはファンタジーしてて。で、ファンタジーに本当を混ぜ込もうとして失敗するからエボリューションになったりするわけだからですね。
どこ行くねー、
うん、どこ行くねーってやつね。うん、セイントセイヤとかもそうですけど、うん、ファンタジーをファンタジーしてればいいんですけど、この、花沢健吾先生の作風で言うのであれば、実際に嘘とか、 ファンタジーをリアリティラインまで持ってきてくれる説得力っていうのが必要になってくる実写系っていうことが必要なわけですよ、う
ん、テレビ東京でまだアニメやってるから大丈夫
で、このアンダー忍者今回も似たようなこうテイストの、花沢健吾テイストな作品なわけですから、
漫画はね、
うん、リアリティラインっていうのはしっかり持ってきて映画としての設定の枠組みをかっきっちりとね、かっきりとしていただいて作っていただく必要があるんですが、うん、
あるよね、
この枠組みでまあ呼び出されたのが福田雄一監督っていう、う
ん、もっと違う監督いただろうっていう、
うん、違うよねっていう話なんですよねうん、ここら辺がフジテレビって感じなんですかね、って感じですよね。ということでアンダー忍者なんですけど、これさーって話して
これさー、
うん、
地獄だった
地獄だった、
帰りたかった、
本当に開幕から帰りたかった開幕その佐藤二朗がね出てくるわけですよ、やっぱり
なんですと
この編集者の誰でしたっけこれ鈴木、
白石麻衣さんがやってる鈴木ですね、
白石麻衣さんがその全部書き直しですって言われた瞬間に佐藤二朗さんが、なんですとなんですとなんですとなんですとなんですとってやり出すわけですよ。
役者を笑わせんな
ほんまに、その、滑ってるとかじゃなくて、その、ボケの振りがないんだよね。これがその、なんだろう、どれぐらいこの作者が、追い込まれて、その作品を書いてたのとかいう振りはないまま、書き直しですって言われて、ただ単にそれは佐藤二朗がなんか無駄に声を張り上げてるだけじゃん。ボケにもなってないしねっていう、本当に辛いなこれっていう風な形から始まるわけですよ。
しかもさ、あのギャグでさ、あの鈴木が帰った後にもう一回なんですとってやっときゃまだ落ちてたのにさ、
うん、
鈴木が帰った後ずーっととジローさんボソボソボソボソ言ってるからさ、落ちないじゃんって。
そうなんですよ、
絵が落ちてないじゃんって。そこで最後になんですとって言って場面転換すら、あ、一回落ちたなって感じはあるのに、それねえからずーっとグダグダなままで絵が終わってんだよね。
うーん、福田雄一節って落とさないんだよね
なんで自分で振った流れのギャグを落とさない。
この佐藤二朗さんがこういうことしてるの面白いでしょっていう風なまま、それで OK だと思っちゃってるんでしょうね。
ひどいよね、ただの NG テイクだよね。
そうなんですよね。でここからなんかちょっとね、あのアクションシーンが始まるんですけど、
うん、
アクションシーンな、
アクションシーンな、やたらと褒められてるけどさ、
うん、
ええやんパンツぐらい見せたって。
うん、
あの鈴木の鉄壁のスカート、
うん、
別に見たいとかじゃなくてさ、不自然なぐらいに見えないのどうよっていう。
そんなもんですよね、
うん、
アクションもなんか、
あとさ、やりたいことはまあわかるんだけど、
うん、
フレームのレートが合ってないのかさ、なんかアクションシーン早送りとかスローとかやってるから、なんかすごいチャカチャカしてるところが合ってないんだよね。滑らかに動かないんだよね。
昔のなんか邦画の下手くそなアクションシーン見せられたなっていう気分になるんですよね。なんかこれ10年前ぐらいに見たことあるわっていう感覚になる。だからアクションシーンそんなにいいとは思わない。
一見見るとなんか派手なことやってかっこいいみたいな感じがあるけどさ、
そう
ちゃんと見るとダメなんだよね。
そうなんですよね、
ダメっていう、
うん、
もう そこらへん俺はそんな作品として好きじゃないけど、ルロケンのアクションシーン見習えっていう。
そうね、
あそこのやつは全然フレームとかチャカチャカしてるところがぬるっと落ちないから、あれはマジでアクションシーンは見習えっていう。
そうですね、
なんかキングダムとかあそこのゴールデンカムイのチームがやってるからアクションは本当秀逸みたいな評価ね、批評が多かったけどさ、
うん、
もう最初のあそこのね、外人忍者彼、うん、ダメ。
あれはなんかなって思ってたんですけどね。
しかも外人忍者 原作だともうちょっと出番あるっぽいのに。
あ、そうなんですか。
サクッとか。だって原作だと、あの、チンポを切ってる忍者だから、あの、外人だから。
ああ、ほうほうほう。
なんだったかな。忍者が20万人いるから、うん、あの、男のチンポを切ってきゃ3、4本で忍者に当たるみたいなことでやってるってやつでさ。で、結構耳で出てる、あの、母乳を飲まないかってやってるやつ、ミームのやつあったじゃんか。あの、アンダー忍者で。
ああ、ミームはありますね。
あの忍者を襲ってるのよ、外人が。
あ、そうなんですか。
うん、でも、あそこバッサリ、カッと。
そう、あの、
いきなり鈴木を襲い出すという。
原則に大事なキャラクターがいないらしいですね。
いないね。あの、母乳飲まないか、いないね。はい、あれ大事なはずなんだけどね。
一番福田組のギャグとしてはやりやすそうなキャラクターだと思うんですけどね。何なんでしょうね。
ねえ。あれこそ、ね、佐藤二郎やらせりゃよかったのにねっていう。
そうですよね。わけわかんないっすよねっていう感じで。で、この、なんていうの、この映画、うん、お話がよくわからなかったんですけど。正直に言わせてもらうと、うん、あの、なん、説得力がなかったというか、うん、その、え、どういう組織なんですっていう、うん、感じで、ね、なんかね、相関図とか書いてあるんですけど、
うん、
任の組織構成とかも全然話してくれないし、
ね、
この、アンダー忍者っていうのはいわゆる抜け人、裏切り者なわけじゃないですか。
うん、
で、この、裏切り者になるプロセスも描かれてないし。
しかも、抜け人と言うのはまた違うからね。
ああ、そうなんですか。
抜けるやつは抜けるやつで違うし、そっから UN に行くやつがいるしっていう。
あ、じゃあ、用務員さんは抜け人みたいな感じですかね。
あれ何にも語ってくんなかったよね。
何にも語ってくれなかったっすよね。
察しろくらいなレベルだったよね。
用務員さんがどういう、あなたはどっちの側なんですかみたいな感じでずっと見てたんですけど。
まあ、順番に行こう。用務員はもうちょっと後だから。
この、任の組織はね、なんかよくわからなくて。
急に加藤さん来ますからね。
下人とか言ってるんですけど、うん、じゃあ上人はいるんだろうなって思ってたら、中人だったっていうのが後からわかるんですけど。
あれは、上人はわからんけど、漫画だとキャリアって呼んでんだよね。
ああ、なるほど。
中人って書いて、ルビでキャリアみたいな感じで。
はあ。
うん、
そこも説明してくれないんだよね、この映画ね。
中二以上がキャリアみたいなところがあるのかなっていう。
ああ、こうやってね、なんか、うん、このアクションシーンが終わった後に日常パートが出てくるわけですけど、
うん、ここで山崎健とか出てきますわね。
出てきますね。うん、
暇だってやってますわね。
山崎健とのこのぬぼーっと感は久しぶりにこう見ましたね。
ていうか、山崎賢人はマジですげえ俳優だなっていう。
うん、
だって、キングダムとかね、ゴールデンカムイとかあんだけいいキャラクターやってんのにさ、そのキャラクター感全然出さないじゃん、オーラを。
そうなんですよね。
うん、
山崎賢人っていう形を出さないですよね。
いい意味のマジで色がね、いい役者だよなと思うよね。
そうですよね。うん。うん、
何やってもムロツヨシにならない人とかいるからね。
そうね。うん、この今回の雲隠れ九郎感じはこう僕もわかるんですけど、
うん、
九郎がどういう人物なのっていうところは話してくれないんだね、この映画ね。
話されないね。
うん、なんか雲隠れ一族のどうのこうのって言ってるけど、その話一切出てこねえなとか思いながら一つも話されないまま終わりますけどね。そういうところとかさ。で、またこの、あれですよね。これが潜入捜査をしろということで、
うん、
まあ高校、とある高校に、このアンダー忍者っていう敵対する抜け人ですよね。
うん、UN。
UN が。
うん、ずっとうんことしか持ってなかったけど。
そうでしょうね。 原作者はそうでしょうねっていう感じ。
うんこやろうなーっていう。うん、
そうね。で、高校に潜入するためになんか支給品を持っていくんだけど、
うん、
で、ここもやっぱあれですよね。NG シーンみたいなことやるよね。
つけたり消したり
ね。つけたり消したりね。パーカーつけたり消したりして。
映画見終わった後に読み出したんだけどさ、
うん、
できない一回消したらバッテリーが速攻で切れるからできないあんなこと。一応なんかバッテリーがあって使うと一瞬で電池が切れちまうから対応はできねえなっていうところなのにつけたり消したりしてやがってさ、
あ
バカじゃねえのかっていう。
バカじゃないのっていう。なんなんでしょうねこれね。その原作のあの小ボケを無視して自分の小ボケを入れていくみたいな、小ボケですらないんだけどさ、
うん、こたつのコンセントかってそんなものない漫画に。
そうですよね。
消えた、ついた、消えた、ついた。
山崎健人がおおーってやって繰り返してるっていうね。もう本当にこれみたいな
地獄
地獄なんすよね。でここら辺であれなんですか、世界のこの忍者のあれが挟まってくるんでしたっけ、佐藤二朗の。
ああ前の評論で言ってたけど、
うん、
この絵がにらんよな、あの人
いらないですよね
何も絡んでこねえからさ、うん、
別にこのなんだろう、佐藤二朗の忍者の話を話さなくてもこの映画では何の影響もないしっていう。
結構あそこ こそ改変すべきではなかったのかなっていう。
だってその一番最初の GHQ が忍者という組織を解体したっていう話と、
うん、
この佐藤二朗のこの忍者に、忍者が自伝を話しに来るみたいな話は、微妙に同じ話ではっていう。同じ意味ではみたいな感じがして、ここいるみたいな感じなんですよね。
で、あそこを生かすんだったら、あの学校に今から仕掛ける UN が喋りに来るとか、そういうシーンを入れるべきなのではないのかな。
そうですよね。
この映画的に改変するんだったらさ、うん、っていう。
本来だったら、この佐藤二朗を挟んで、アンダー忍者と、この白石麻衣が演じる忍者の、この情報合戦が、この佐藤二朗を挟んで行われるべき、キャラクターの立ち位置に映画としてはなるべきなのに、
うん、
別に関係ない、うん、みたいな。
いらない。
いらないっていう感じなんですよね。うん、
この後出てくるシーンもいらない。
この後のシーンって何でしたっけ？もう全部いらないシーンだからさ。
あの、バスタオル巻いて。白石麻衣が勝手に入って
る。ああ、はいはいはいはいはいはいはい。
なんであるんだこのシーンって。
佐藤二朗がねバスタオルね、あの女の子巻きしてね出てきてキャーフワーフワーみたいなやってね。いるって。
地獄。
これは何なのみたいな。これね僕ら突っ込んでるから。面白く笑ってますけど、
うん、
実際見てるとき本当に真顔ですからね。なんならちょっと怒りも湧いてくるっていうね。
うん、怒りじゃなくて逃走しそうだったよ。うん、帰りてー。
逃げたいっていうね。帰りたい。立ちたいっていう。まあ、立って逃げればよかったんですけど、みたいなね。感じなんですけど。
トイレに立ったらもう帰ってこれなくなるなーっていう。
うん、本当にね、この組織の紹介とかキャラクターの紹介をしっかりしてくれないっていうのが、
うん、
なんだかなーっていう感じがするん
ですよね。そのくせ永遠とボケを繰り返すっていう。
そうなんですよね。
うん、
で、浜辺美波が出てくるわけですけど、
うん、
あの、何なんですかこの、鼻くそついてるよ。え、どこ？ピチピチピチピチピチピチピチピチピチって。
あの薄い鼻が立つ。
ポコポコポコポコポコポコポコ。
この映画のセンスに全部腹が立つ。
音響監督はあの福田組ですからね、しょうがないっすねこれね。
カートアニメじゃねえっつーの。
もう浜辺美波がかわいそうでかわいそうでもう受けなくてよかったのにって思いたく
ない。事故だよね。
事故ですよね本当にね。
ブラジャーの下りってその後だったっけ、前だっけ。
ブラジャーはまああのこのね浜辺美波の野口に出会ってなんか、うん、あの苗字のヒエラルキーがどうのこうのみたいな話でちょこっとやってたら、うん、あれですよね、あとですよね、その帰り帰った後にこの学校の関係者でこの野口の幼馴染の彼が下着泥棒をやってるみたいな話になってくるわけですよね。
ああ、そっか、漫画と全国逆なんだそれって。
ああそうなんだ。
うん、漫画は先にあの俺がずっとサバ缶って言ってるけどサバ缶がね、
はいはいはい、
ハイアンドラワーストのサバ缶がそのままサバ缶で出ていくのがさサバ缶やんけ
サバ缶やんけって
俺の心のよりどころはもうサバ缶しかなかったからサバ缶って
サバ缶ってね。まだここら辺がね、うん、
まあ先にそっちの野口さんと出会って編入試験受けるところの話っすか。
いや
ー、子孫ね、
子孫ぬだねーっていう
88位かじゃねえんだわ野口の幼児ランキング。
俺みたいな相づちで返すんだよっていうそこはそこは違うだろうおいプロって思いながらそこは笑いにしてやれよっていう誰もボケを潰し続けるっていうね、もうみんなして
浜辺さんかわいそう
かわいそうやね、ほんまにね、
一人本当にずっと滑っててかわいそう。
もう一人だけドタバタドタバタやってってほんまにかわいそうやった。
誰か責任取れや
本当だよね
本当に一人でボケて突っ込んで
本当だよね。このキャラがいないともう機能しなくなるっていうね突っ込みが本当に。
そして試験に困ったら下を見ろ
もうちょっとあるだろうっていう
バカじゃねえのか五色米下に引いたら風で速攻で飛ぶだろうがよ。
五色米でカンニング準備をしている、そんなもうちょっとなんかあるだろうにいいんじゃってってい
うあの下りマジでひどかったね
本当にね。
何さ水遁の術って。
だから水遁の術って やってもなんか根本的に解決しなくないっていう思ってさおおみたいな
もうどうでもよくなってたからさ脳みそが、うん、この日はもうダメだ。
訓練された忍者なら別に五色米パッと見て全部なんか記憶しちゃうとかそういうことはしないんだなみたいな感じで
全然記憶できてねって
なんだかなとか思いながらも全然、うん、なんかねこれで、うん、自然な風に見せかけたこう一緒に下校させてますけど、
うん、
無理無理がある漫画でもそんな無理なことしないなんでこうそんなんで一緒にヒロインと一緒にこう下校しだすんだよっていうわけがわからないんだよな。でまたねこのね下宿先のねアパートがね僕見間違いじゃなければ、
うん、
セイントお兄さんのロケ地と一緒なんだよねめっちゃ似てんだよね階段の具合とか
それ言ったら俺はコンビニはコンビニのシーンがブラックナイトパレードだって
そこは覚えてなかったな
ブラックナイトパレードだこのコンビニ
やっぱ福田組って使い回してんだなロケ地なムカつくなほんでフジテレビ主導で同じ場所ばっかり撮ってんだよおかしいだろああなるほどね。もうであれですよね、
うん、
今作一番の問題シーンですよね、
うん、
僕のビール飲んだでしょ。
ごめん、そこのシーンがさ、どこに挟まってたのかもわからなくなってきたよ、今。押
し入れから出てくるんですよ、室伏剛が。
あれ、漫画読んだら割と大切なシーンだったんだなって。
本当ですか？
うん。あれ、勝手にビール飲んだでしょ、クロウ君って言って、先にまあ、クロウ君が部屋に入っていくところを見て、で、後からビール飲んだでしょって言って、押し入れ突っ切って入ってくんだけど、クロウは畳み返しして逃げてるっていうシーンだったんです
よ。ああ。
大事でしょ、忍者シーンとして。
逃げてないですけど。
逃げてないね。
ごまかして、こう、スーって閉めたら、ムロツヨシがバダーンって開けて、
うん、
よいよいよいよいよ、みたいなね。これを永遠と NG シーンになるかのような感じで、山口健人が笑ってもですよ、やり続けるっていう、この、今作一番の問題シーン。
クロウって感情がない主人公なのでは。
ですよね。
うん、
それが、なんで、肩で笑い出しちゃうのか、僕はよくわからなかった。
あと、体感20分くらいあったよね。
それはそう。
感覚的に。
体感はすごい長かった。
多分、2、3分くらいだと思うけど、地獄、長え。
地獄、長え。これ、やべえって思いながら
。助けて。
本当に、どうすればよかったんだ、これは。こういうことをやってるから、その物語の設定とかをできないんちゃうんですかっていう。やるつもりがないかもしれないけど、こういうことやってるから、わかんないんでしょっていう、いうふうに思うんですけどね。
ねえ。
意味がわからないというか。
わかんねえ。
なんだよっていう。怒りたくもなるっていうね。これなんかここら辺で急になんか抜け人のシーンになりますよね。
ああ、津田健次郎が出てきたところ。
そうそうそう、津田健が出てきて、
うん、あの津田健何だったん？
俺もなんかあ津田健が出てきたって思ったら、その後一度も出てこなかったから。
ですよね、
うん。一番の後半の盛り上がりのシーンでテロみたいなことを仕掛けてきたのが、あ津田健かって思ったら、津田健じゃなかったから、
うん、
ふんふんって思えて。まさか、その、津田健に、そそのかされていた、そいつが、その、後半の盛り上がりの犯人だとは僕も、
うん、
なんだろう、マスクを取るまで気づかなくて。
うん、
この人は誰？みたいな感じで見てて。
一応ね、振りはあったはあったんだけどね。なんか殺しまくれるぞって言ってて、
そうそうそう、
サルタか。
そう、
サルタ。が言ってて、第一被害者の首を跳ねたところから、俺は一応あそこで、あ、サルタがやってきたのかって察するところだったのかなって。
この、サルタが、その、戦場が走ってか言って、こう、なんか、言ってたシーンが、うん、この人は誰なんだろうとか思ってたから、
襲われてるやつが誰で襲ってるやつは誰なんだろうっていう、何もわからないし、
誰が誰なのかっていうのが繋がんなくてね、本当に、うん、これ本当に配信で来たら皆さん見てほしいんですけど、本当にアンダー忍者を知らなければ知らないほどこの物語がわかんないんですよ。
あとドローン手裏剣絶対威力弱えだろうって、
ほんまやで、ドローンやでっていう。
わかんねえな。
わかんねえんだよなっていう。
そして、コンビニのおばちゃん、くのいちを襲ったシーンも、なんであそこに挟まったのかわかんないしさ。
コンビニのシーンもなんかなみたいな。
なんか、そこまで読んでないからわかんねえけど、多分原作にあって、ここいいねって感じで使ったんだろうけど、今回の映画に何にも関係ねえからさ、
コンビニの商品が落ちていくところもさ、
うん、
ん？これ後から考えるとサルタはどう落としてるんだろうかなって思いながら、
ね、
そう。だから福田はこの物理的なものを考えずに、こう落ちたら怖いように見えるでしょうみたいな、この、うん、いつものこれですよねっていう、
何にも考えてないよねっていう。
こう見えたら派手に見えるでしょうみたいな、このおどけた感覚っていうね、 本当にこんな感じですよね、うん、みたいな感じで、ねねうん、
手裏剣投げたらスピーカーになってる、
うん、ならないでしょうみたいな、切ってんでっていう、う
ん、切ってるね
切ってんでスピーカーやでっていう
一応スピーカーっぽいものは映ってたんだけど切ってるよね
切ってんだよね、まあちょっと説得力はないよなって思
いながら、ないな、
忍者がスピーカーに騙されてなんか気配がわからない、そうかみたいな本当に
そうか、
もうここら辺でも頭が痛いんですよねすでにね、まあ高校の方の話は話でなんかもう次から次へといらないキャラクター出してくるからさ
野口さんだっけ、
野口さんはいいけど、そのエイタのさ、うん、いじめエイタをいじめるヤンキーとかさ、その、うん、あのその話、そういうキャラクターを出してきて話をするようなもう段階じゃなくなってねみたいな感じになってくるんだよねもうちょっと巻いて巻いてちょっとこうちゃんと深掘ってみたいな感じになっちゃうわけですよ、う
ん、で突然脈力もなくあの用務さん、
用務員さんね、
うん、
なんだったの、
なんだった
平田充さんは何だったんだろうなっていう、
何も語ってくんないし、うん、急にサテライトレーザーに狙われてるし、
そうなんですよ、
トンだったっけ、
トンとか言ってたけど
いきなり説明もなく出てくるから何それって
、何それみたいな感じでね、う
ん、あとなんか上からレーザーで狙われてるっていう、なんかレーザーのやつ、照準のやつ来てたけどさ、
うん、
屋根あったよね、
屋根はありますね、
うーん
でこの用務員さんが自分はどういう人でどういうポジションなのかっていうことも話さないから、うーん、話進んでくれねえなーってなっちゃう
そこら辺映画見終わってもわかんないしさ
そうなんですよ、映画見終わってもわかんない、
何だったんだろう、
出たよブラックナイトパレード現象
何にも上がらんな相変わらずっていう、
だいたいこう山本千尋なんだろうなっては思ってましたけど
でも山田さんのなんか足が速いとかあの下りもな、
下りもな、
うん、でカートゥーンで出てきてそうなあの右足の効果音つけるのもなっていう、
そうテレビだなっていう、テレビバラエティだなっていうね思いましたけどね、
うん、助けてください、
だからやっぱ映画を見に来る人向きじゃないんですよね、映画をこうテレビと同じような感覚でダラダラ見れるような人向きなんだとは思いますけどね、
うん、
くだらねえとか思っちゃうわけですよ僕ら映画好きからするとね、いろんな芸人が高校に集結してくるわけですな、
うん、
最初からそうすればよかったのではなあみたいなだって別になんか潜入捜査をしてるわけじゃなくねめちゃくちゃ目立ってるしみたいな、
普通になんか、うん、降りてたよねって、なんで黒くんずーっと裸足なん、
わかんないっす、わかんないっす、あのなんか雲隠れ一族の体術なのか知らないですけど、うん、そういう話もなく、
うん、しかもさ、まあ話しとくけどラストバトンのところでさ、
うん、
急に靴履いてたやん、
あ
靴脱いでたよねさラストバトンのところ、
あ
なんでずっと靴脱いでたじゃん、学校シーンずっと靴裸足で歩き回ってたのにさなんでラストバトル前になんで靴履いてんの、
もしかして福田雄一ボケだったのか怖い怖い怖い怖い、
謎のシーンだったよね、
謎のシーンだな
この映画の一番謎な UN 襲撃シーンが始まっていくっすよね、
は
い、
そうっすね、これ原作で高校襲撃とかするんですか、
してるらしいよ、アニメだとそこら辺までやってたらしいから、
ああなるほどね、なんか原作ファンもそんな感じなことを言ってたからそうなんだろうなとは思ってましたけど、
たださ、うん、騒がれてるしさ、
うん、
廊下で人死にまくってるのにさ、なんでみんな逃げないの、
まあね、
おかしくない？
突っ込んでいきますよね。もうね。
なんで、
うん、なんかただ、ブシャーブシャーってやりたかっただけなんでしょうな。
あんだけ騒いでたら、隣のクラスから先生とか生徒が見に来て、死んでるとか言ってみんなダーって逃げるだろうなのに。
でしょ
う。みんななんかダラダラダラダラなんか避難訓練みたいなことしてさ。
そうですよ。蜘蛛の巣を散らしたようにね。うわーってこう、もう、一目散に外に逃げ出しますよ、皆さんね。
でも、ダラダラダラダラで、さっきのアコホーですって言ったら普通に戻ってくるさ。
そうなんですよ。
廊下で人死にまくってるはずなのにさ。
誰も疑わないっていうね。なんか、ちっちーブシャブシャやってれば、バイオレンスアクションになるとでも思ってるんでしょうけど。
っていうかさ、最初、なんか、首切れるとか言って、最初首切ってたじゃんか。
はいはいはい。
その後一切首切ってないね。
あまあね。手抜くよね、そういうとこね。
いや、本当に切っちゃうと PG 上がるからやりたがらないんだろうけどさ。
うん。最初からやるなよって思うんですけどね。
ね、
そういう中途半端な、何の覚悟もない制作人のね、この不誠実さですのかね。うん、
アイアムアヒーロー見てみろよって最初から PG18 禁でやってたんぞ。
お前で、小泉洋が、はーいってやって、バーンってね、銃ぶっ放すし、めちゃくちゃかっこいいやん。
最高なのに。
本当に。
何よ、俺の体が勝手に歩いてる、だいぶばっかじゃねえのかっていう。
本当ですよね。あら、本当、意味は腹立つって思いながらね。意味わからんって思いながらね。原作ファンは、
うん、
便所飯のシーンが一番腹立ったって言ってましたね。
う
ん、なんかこう、映画では、お前面白いやつだな、生かしといてやるって言って、言うんだけど、
うん、
いわゆるサルタっていうのは、そのヒエラルキーの下のやつで、その便所飯と似た、うん、同じ境遇な人間だから、うん、原作では、お前は生かしといてやる、もしかしたら、生き残りとしてインタビュー受けられるかもしれないからよっていう風に登場をかけるっていうシーンらしいんだわ。だからそこはその花澤健吾の漫画におけるその実際のリアルのヒエラルキーの下の人間がスポットを当てられていくっていうそのテイストにおいて便所飯のシーンはとても大事なシーンなんだっていう風にすごく力説していて原作ファンはめちゃくちゃ怒ってました。めちゃくちゃ怒ってました便所飯のシーンに。うん。いやだからそこら辺もなんか僕もなんかはーはーはーみたいな風に聞いてましたけど、うん、いや別に面白いやつだな生かしとってやるって言ってそこら辺でですねあ、
うん、
これあれかあれだ、津田健にそそのかされてたやつかって思いながら、やっと。うん、やっと。ムカつくな、これ。ムカつくな、これ。で、ここからなんか、チーム分かれて動くじゃないですか。
うん、
ちょっとこう、怪我しちゃった鈴木をかばって、その、うん、エイタと、あとおかっぱの女の子ね。
うん、
このカメラを持った女の子ね。
うん
うん、のチームに分かれていくんだけど、そっちのチーム、なんか意味あったかなとか思いながら。こっちのチームはなんか大切なことをやるんだろうなって見てたんだけど、
うん、
後から考えたら、あ、こっちはただこう、地下道を逃げてただけなんだっていう。うん、もう、みたいな。わかんねえ、みたいな。
うん、なんか、真実解き明かすとか、そういうのも何にもなかったよね。
ハチヤシオンっていうキャラクターこの、うん、いわゆるこう、任における、なんか、お偉いさんの、息子さんか、お孫さんか知らないですけど、うんうん、そのキャラクターも、別になんか、何にもわかんねえし、みたいな。なんか戦い出すけどよくわかんねえな、みたいな。
バックグラウンドを説明してくれないから何にもわかんねえ。
わかんねえって思いながら。ぬいぐるみかわいいんだね、みたいな感じだけど。ぐらいでしかなくて。
ぬいぐるみは、なんか一回、ポイントレーザーみたいなのやってたけど、結局何だったんっていう。
結局何だったんっていう。そのぬいぐるみは何だったんみたいな。
そもそもあの八夜くんの頭合いあのサルタが戦ってるシーンあったじゃんか、あの廊下で、
はいはいはい、
なんか手裏剣投げてたじゃんか、
はいはい、
なんで窓ガラス割れてた、手裏剣をなんか複数投げて窓ガラス割ってんのかなと思ったけど別にそうでもなかったよね。
まあ、僕はあの窓ガラスを割ることによってこの足音を聞くつもりでいたんだとは思うんですけど、
そう思うんだけどさ、
うん、
手裏剣当たってねえんだわガラスに。
あ、そうでした。
手裏剣まっすぐ行ってたよ。
あ、そうなんですか。あの全然詳しく見る気が起きなかったっていうね。
窓ガラスに当てるつもりだったのかもしれないし、俺が見落としてるかもしれないけど、窓ガラスに当たってるように見えなかったけどな。
そっか、ボヘーってもうわかんねえって感じで見てたから、もう全然、そもそもこのハチヤっていうキャラクターの必要性がないからさ、
うん、
うん、ぶっちゃけて加藤を早速出してくればよかっただけの話ではっていう、ね、ぶっちゃけてこの鈴木も含めて下人そんなに3人も登場させる必要なかったんじゃね。何なんだろうなっていう。
何なんだろうな、
わかんないですよね。
うん、
このやっぱりこういう話だとやっぱりサルタのバックボーンを語ってくれないってさ、やっぱり、
うん、
なんかリアリティラインも下がって、なんかただただなんかよくわからない人がよくわからないことやっちゃったみたいな感じになっちゃうからさ、うんうん、サルタはどういう葛藤があってみたいなところはちょっと語ってくれようとは思うんですけどね。
鈴木に振られてるぐらいしかバックグラウンド分かんないもんね。
そうなんですよね。
かといって鈴木との絡みそんなにもなかったしな。
うん、サルタを出してくる必要もなかったんじゃねっていう思うしさ。だってこの校内のバイオレンスはもう目も当てられないレベルでこう下手くそなシーンばっかりだったしさ、
うん、
でそっちはそっちでこの苦労はもう関係ないですからね。
ずっと関係ないもんね。
そう、苦労はアンダー忍者の方に会いに行ってるってね、
うん、
この山本千尋ですね。山本千尋演じる山田。
山田
最新の刀って、なんかなみたいな、
うん、
説得力ないなみたいな。
ジェットで飛んできたら偉いんですか、
そこは忍法とかじゃないんですかみたいな、
結局ただの刀やんけ。
うん、そうなんですよ。
ジェットで飛んできたのただの鞘やんけ。
そうなんですよ。なんだかね、
ドローンで来たってただの鞘やんけ。
なんか名刀とかそう妖刀とかそういう話ではなく、ただの刀。
それでトンの下りが出てくるよね。
あ、出てきますね。
トンのハッキング、
うん、
そしてサルタが着てたやつがあれは宇宙服だって。
うん、
船外活動なめんな、
なめんな。宇宙なめんな。
あんなすぐ外れるやつが宇宙服になるわけねえだろ。
ほんまに、なめんな。ジッパーで開けられるわけないだろう。よく考えろ。
何空調服みたいな、エア取り込みみたいなのやったけど、宇宙行けるわけねえだろ。
ほんまやで。いやー、ここら辺ですよね、本当に。技術力という説得力もないしさ。
うん、
なんか人はすごい科学力を持ってるって説得力がないんだよね。
ない
で、結局この人のお偉いさんのシーン、
うん、
はぁーって、もういつも通り首がこう90度ぐらい曲がり出しちゃいますよね。
うーん、今どきエヴァかー
って、エヴァかーモノリスかーって。ご報告申し上げますとか言って、からくり人形がからから来るっていうのも、面白いそれ。何にも面白くないし、説得力もないし、モノリスならなんかね、別に情報をバラバラバラバラバラって空間にこう投影するような技術があってもいいような気もするし。
なんだかな、
そもそもトンに船外カメラぐらいね、つけてあるだろうって思うから。
簡単に入られたな。
簡単に入られたな。そしてあの、 中から制御できるんだねみたいなふざけてんなっていう、ここら辺のあの兵器が内側にあの普通にこのパソコンみたいなコンピューターがあって、そこから操作できるみたいな風に考えているこのあ20年前ぐらいの知識みたいな感じですよね。妄想というか、
さっそくね。福田くん、もういい加減カチャカチャターンはやめた方がいいよって。
ほんまやで。な、普通持ち込むだろ、そういうハッキング端末っていうのはさ、みたいな。カチャカチャカチャカチャすればハッキングできると思ってんだ。いつまで経っても。結局、トンはさ、
うん、
相手の思うツボになっちゃってね、みたいな感じ。
大虐殺シーンですね。
思うですよね。
生徒、全滅ですか全滅ですかって。
ねえ、なんやねんっていう。
ああ
。
では、山田と黒との戦いの終盤ですよね。
はい。
なんで急に未来史をし始めた。
シミュレーションしてね、
うん、
この手もダメかとか言い出すんですけど、
2回同じことやるからさ、
うん、
しかもラストのとどめ最後のところでスローでやり始めるからさ、
うん、
あ、これも未来史かと思って完全に気合い抜いてたよ。
本当ですよね。
これリアルかって、うん、終わりぐらいで気づいたよ。
そうですよね、見せ方が下手くそなんですよね。
ど下手か。そしてさ、スローを使うならその前にさ、緩急で早く行ってからスローにしろよ、逆に。
そうですよ。
ずっとスローだと全く反駆力がないんだわ。
そうなんだわ。終始アクションには文句が言いたかったね。
どこがアクションだけは見えるだっていう。
ほんまよ、ひどいでこのアクション。
センスないわっていう。
ほんまに。
何年前の映画やねん。
またこの普段の日常の部分で苦労がなんかこうシミュレーションして想定してなんか行動してるみたいな振りがあるんだったら、
うん、
あ、ここで苦労の才能が活用されるんだっていう風になりますけど、急になんかシミュレーション始めても、うん、何みたいな達人同士の間合いみたいな感じだったらもうちょっと違う表現あるやろみたいな感じでね。結局苦労はなんか強いのか弱いのか分からず終わっていくわけですよ。うん、もうなんか、残しなきゃ助かって、
うん。
あの、エアバッグの下にかばってたわけだからさ、
うん、
あの、瓦礫からに出てくるときに、クロウはそこにおるやろ。さすがに動けんやろっていう話で。
あのエアバッグだと足潰れてるよね。
そうですよ。上半身だけガード。下半身鋼鉄ですよ。苦労食うんじゃねえんだわ。安っぽい合成だな、これとか思いながら。
そして、お前だけ、生き残ってよかったな、ノンデリって。
ノンデリだわな、ほんまに。
そんなこと言うか、あの、学校の人たちみんなしんどいてさ。お前は良かったな、生き残って、って。
本当だよね。
そこはなんか家族が声かけれないとかそういうシーンだろ、普通っていう。
本当ですよ、ね。
てか普通に食卓にいるかっていう、あんなところでさ。
ほらやろね。
あんな惨劇あって。
ほんまや
で。で、あの劇中の中だったら一応恋心芽生えてそうな黒君が死んだであろうしたシーンでさ。
ほんまやで。
どんだけ強メンタルやねんっていう。しかもさ、あれが何日後ならまだわかるけどさ、即日だよね。
そうなんですよ、ね。いい曲はあれですよね。俺は重労だとか言われてもさ、うん、言われてもさ。
こっち知らんのだわ、クローンとかさ。
知らんがな。
どういう顔してこのシーン見ればいいのよっていう。
綾波システムとか知らんがな。
スリーマンセルとか知らんのだ。
ほんまに。いやもう、本当にこの映画何から何まで語ってくれなかったから、原作の魅力すら感じないからよくわからない映画、
うん。
原作の誘導にすらなってない。面白く、これ見ちゃうとどうせ原作も面白くないんだろうなって思っちゃうもん。まああの、前回ダディさんは、あの、一話見た限りでは面白くないんですけどって言ってましたけど。
まあ、よくも悪くも花沢健吾作品だよね。
そうですね。花沢健吾作品はね、このテイストがね、合う、合わないってありますからね。難しいわな。でもこれ、試写会のエピソードがあって、試写会終わった後に花沢健吾が、福田雄一に握手しに行って、よくやってくださいましたって言ったらしいですよ。原作ファンも蹴飛ばしていくっていう。
波長あっちゃったか。
波長あっちゃったか。これね、原作ファンだけ、福田にも突き放され、花沢にも突き放され、原作ファンは本当に惨めな思いをしたというふうに言ってましたね。かわいそうにって思いながら。こんな映画を見てしまったがために。いやー、本当にね、これはひどかったっすよ。セイントお兄さんはやってることは、ぶっちゃけて言えば、勇者ヨシヒコを映画館でやってるだけなので、いやー、これな、身内乗りのあのいじりが面白いと思ってるやつな、みたいな感じで見れるけど、アンダー忍者はだってアクションも下手くそであれば、お話もぐっちゃぐちゃだし、映画になって、ってないって映画すらなってない、物語にもなってない、よくわからないんだよっていう。
何もわかんねえ。
何もわからなかった、本当に。クリーピーナッツの曲も頭に入ってこないんだよ。この映画何だったんだろうって思って、ずっとこういうことをするから、このノリがやっぱ富士ですよ。ああ、富士テレビってやつですよ。
富士テレビだったね。
潰れちまえよ。って思っちゃうわけですよ。いやー、もう本当にやめていただきたい。この実写だってさ、キングダム定番になり、まあ、ゴールデンカムイもいい映画だって評価され、働く細胞も実写映画として実写ライクだという風に頑張ってるっていう風に高評価で来て、なんだこれはと、服だと、お前もう映画撮るなって、前回カットした部分で言ってるんだけど、映画撮るな福田、もう撮らないでくれ、頼むから。いいね、テレビ撮ってればいいんですよ。だから深夜のテレビコメディ系を撮ってくれと。それなら別に勇者ヨシヒコの頃に戻るわけだからさ。
でもね、もう戻れないんだわ。
戻れないんだわ。新解釈三国志とかだって40億ぐらいいったわけでしょ。戻れねえわ。
ビッグバジェット系の映画監督になっちまったんだわ。
なっちまったんだわ。勘弁してほしい。いや、またやるんだろうけどな。また見なきゃいけないかな。
もういいんじゃない。
もう卒業したいんだよ。だってこの
俺たちが見るから続いてんだよ。
続いてんだよ。俺たちが見るから続いちゃってんだよ。
俺たちが作っちゃってんだよ、あの怪物を。
そうそうそうそう。だからね、2000円も払っていけねえんだ。まあ、取ったとしても見に行かないということで、いいんじゃないでしょうかっていう感じでございますよ。
はい。
ということで、アンダー忍者界っていうね、地獄のような映画でございました。
なんでスト
ー
ップ
、なんでストーップ。トムキさんにお便り聞きますよ。
お。
ウラキングさんが、
お。
トムキチ君、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって言ってますけど、なんですかこれ。
しゃ。ジークアクスでスイちゃんネタバレ会なことなんかしゃ。
なるほどね。そっちはそっちでいろいろあったということですね。ジークワックスは評判結構好評いってますね。
まあ割と見れば見るほど割と驚くところがあるからね。あ、
そうですね。
こういうとこだったのかみたいな。
まあ周回的なこう見方ができるアニメっていうのはね、やっぱり興行収入上がっていきますわな。入場者プレゼントも第3週が入ってですね。フィルムがね、来てね。
まあ、フィルムは別に、ね、もらえればもらったら嬉しいかなっていう。第2弾が良すぎたからね、特に。
まあそうですね。
設定資料が。
ちょっと豪華すぎましたよね。
うん。
もう早速、 あれですか、メタルロボット魂でしたっけ出てきましたね。
白いの高いのね。
白いの高いのと出してきましたね。あれでしょ、赤いのにこうビットが2つだけついてるんでしょ。
どうだろうね、
多分
HG は2つだけど、
HG は2つか、 HG に2つか、うん、HG は
メタルロボットは
あれでしょ、2箱買えってこれでしょ
2箱どころじゃねえな、確か6個ついてたから
なかなかせこいことしてくるなっていうねいやーね、うん、いいんじゃないですか、うん、
テレビ放送でどんな形になるのか聞きたいですわね。
そうですね、
多分劇場版とは全く違った、
なんか4月に来るというなんか噂がねありますね、うんう
ん、まあ商品の販売ラインナップ見てればどう考えても4月だよなっていう感じになってるからね。
まあそうですね、4月といえば大阪万博、大阪万博、大阪万博記念コース、ハイスピードイートワールハイスピードイートワールなんで大阪万博とコラボしないんですか。ハイスピファンが券買ってくれるかもしれないじゃん、入場券大阪万博どうすんのっていう話を。
やるのかね。
いや、やるでしょうよ、多分。
やるのかね。
グダグダになってもやると思いますよ、見切り発車で。で、世界に恥をさらすんですよ。そんなもんです。今の日本って。
東京オリンピックと同じ感じね。
そう。今の日本はこれぐらいのレベルだ、なんだっていうのを、ちょっと皆さん理解した方がいいです。うん、昔の日本人は、凄まじすぎたんだよ。ブラックだったんだ。考えてくれ。昔の日本人はブラックだったんだ。だからできたんだ。今できねえ、そんなの。いや、もうね。でも、この、チケット問題すごいっすね。
楽しいね。
まさかそんなに個人情報を取られるなんて、思いも知らないよね、っていう。
SNS のパスワードもいるよ。
本当ですよね。なんで SNS のパスワードまで要求するんだよ、っていう。お前、いい加減にしろよ、っていうね。
クレカの番号もいるよ。
本当ですよね。情報を売る気でしょっていう。絶対に。
情報は使いますよ。
そう。情報は使えますよっていう。
規約にもちゃんと書いてあるよ。
そう。ね。広告代理店とかね、情報を流すつもりでしょうからね。しないっつったって流すでしょうからね。そういうもんですから。買わないだろう。
荷物持ってくと1万円取られるよ。
ああ、そんな話も出たな、そういえば。すごいよね。
キャリーケースを持ち込み禁止で、キャリーケースを預けるの1万円だよ。
そうなんですよ。で、ビニール袋も有料も含めて禁止だから、紙袋。
ペットボトルも禁止だよ。
制限がありすぎるんだっちゅうね。
多分、板ショッパー出してくれるんだろうね。
本当ですよ。そんなところに、この子供を連れていけないっていう話でさ、気分的な話じゃなくて、安全性として子供を連れていけないよ。っていう普通に考えてっていうね、うんうん、だからもうちょっとなんかなんとかならんかったのか日本って思いながら
ペットボトルが禁止で、あと危ないからって言って水筒も禁止されるんだろう
ね。でしょうね。ぶっちゃけて中身が見えない水筒の方が危険だからね。うん、ありますよ、その海外からの渡航者の中にね、そのテロリストみたいな人が混ざってたら大変ですから、大変なのはわかるんですけど、そういう問題じゃねえんだっつう話でね。それはもう入管の段階でちゃんと取り締まれという話で、はたまたなんかとんでもないことになるのか。まあね、今こうなんかごたごたしてますね、世間的にね。
新しいエネルギーが発表されるのが楽しみですね。
新しいエネルギーがあれですか、スカイドライブ空飛ぶ車って言って、いやだってドローンやないかいっていう
ヘリやないかい、
ヘリやないかい。大阪もなんかガヤガヤやってるし、埼玉もなんか救出に3ヶ月って、それも救出ちゃうやんけっていうふうに、ね、思うし、もう本当になんか責任を取りたくないおじさんたちがこうなんかいつまでもなんか決めかねないからこうなっちゃってんだよっていうのが多すぎる。フジテレビもそうって感じでね、うん 困りますね、今の世の中ね、おじさんたちはね、本当にね。タイツ禁止じゃねえんだ。寒い。女子高生寒いっつってんだ。タイツ履かせろ。ということでね、今回は福田雄一卒業会を撮らせていただいたわけですけれども
。ありがとう、すべての福田雄一に感謝しよう。
そう。さらば、すべての福田雄一。というわけで、閉店ガラガラ卒業式。
卒業式キックで締めですね。
Mズバーでは、皆様からのファンレターをお待ちしております。宛先は、ツイッターハッシュタグの場合、Mバ、ひらがな3文字で、N、バ、まで。また、Gmail の場合、Mズバ、@gmail.com。E, N, U, Z, U, B, A。までお送りください。皆様からのファンレターを心よりお待ちしております。